スケッチライフ、理想の未来を手に入れよう。こんにちは、ナビゲーターのゆみです。この番組は、あなたの人生はあなたの手で作ることができる、未来を信じて描いて理想の未来を手に入れていこうというコンセプトのもと、スケッチライフ代表の真央さんと私ゆみでお届けしていきます。では真央さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
真央さん、1月は福岡に行ってらしたんですよね。
そうですね、福岡行ってきました、ちょうど。
帰ってきたばっかりで。
はい。
どうでした？
福岡楽しかったですね。まあ、寒かったですけど、新しい人たちにも会えましたし、朝活会で新しい人に会ったりとか、まあ、今までメールだけでやり取りしてた人と実際に会ったりとか、まあ、実際に会うとやっぱり違いますよね。あとは SLA コミュニティのメンバーでイベントをやって、
はい、
まあ、そこで今回初めてこうメンバーが発表する場みたいなものを作ったので、今までどちらかというと僕が主導で、僕が何か伝えるとか教えるとか、僕が何かテーマを出して考えてもらうとかだったんですけども、今回からはメンバーの方が自分たちでテーマを決めて発表する、練習するっていうのができたので、すごく良かったかなというふうに思います。
ああ、もうコミュニティのメンバーが主体で発信をしていくっていう練習というか。
そうですね、はい。やっぱりインプットとアウトプットをバランスよくやった方が身についていく、成長していくと思うんですけど、今まではインプットが結構主体だったと思うんですが、アウトプットの場を用意するっていうのを今意識してて、メンバーが人前で何か自分が経験してきたこととか、自分が得意なこととか好きなことを話を30分とか1時間とかするっていう感じだったんですけども、すごく面白かったですね。
やっぱアウトプットする分だけすごい吸収しますもんね。
多分反省もできると思いますし、ご自身で良かったんじゃないかなと。
吸収メンバーなんか楽しそうですよね。
吸収メンバー濃い人多いですからね。
なんか濃そうですね。
そうですね。
いい意味で。
次回は名古屋でやろうかなと思いますので、
お
朝活会もやりますし、そのコミュニティメンバーのイベントもやりたいなと思ってますので。
いいですね、はい、名古屋も面白そうですね。
ぜひ、
はい、じゃあぜひ参加したい方はメルマガをチェックしておいてください。
そうですね、はい、よろしくお願いします。
はい、お願いします。では最初のコーナー行きたいと思います。今日は自分らしく生きるっていうテーマでいこうと思います。
自分らしく生きる、
はい、
ね、自分らしく生きる、まあ当たり前といえば当たり前なんですけどね、一人一人こう、違う顔つき、違う声、まあ、違う性格、違う環境で育ってきてると思うので、まあ、一人一人違う人生を送るわけですよね。だから自分らしく生きるっていうのは、まあ、そもそも当たり前なことかなと思うんですけども、なんだろうな、まあ、ここ数十年くらいのこの時代の流れの弊害かなと思うんですけど、なんかこう個性をなくす画一的な教育、画一的な社会みたいなものが求められてきたと思うんですね。
そうですね、
まあ、例えば、まあ、工業製品、あの冷蔵庫とかテレビとか、まあ、ウォークマンとか、そういったものをこう正確に早く、不良品少なく、ミスがなく、文句を言わずにやる、なんというかオペレーターみたいなものが社会に必要とされていて、まあ、処理をしていく人ですよね。でそれを育てるための教育っていうのを受けてきたかなと思うんですね。ただ正しい工程みたいなものがそもそもあって、正解が一つで、価値観が一つで、それをやっていく、それを文句言わずに、スピードを早くやっていくっていうのが求められてきたかなって思うんですね。だから学校で出るテストには答えというものが一つ存在していて、その答えっていうのは先生が知っていたりとか教科書に載っていたりとかして、その答えを答えていくこととか、その答えを覚えていくことっていうのが正解みたいな、教えられ方をしてきたんですね。
はい。
例えばどこかで、まあ、見た問題なんですけど、あの雪が溶けると何になりますかっていう小学校のテストの問題があって、まあ、正解は 水なんですね。雪が溶けると、うんうん、氷が溶けて水になりますみたいな正解なんですけど、
はい、
とある小学生が春になるって答えたんですね。春になるって。
素敵な答え。
素敵ですよね。素敵な答え、うん。素敵な感性だと思うんですけど、それは残念ながら罰だったわけですよね。答えが違うわけじゃないですか。
うん、
だから確率的な工業製品を作る上では、そういった感性っていうのは邪魔なわけですよね。同じものが同じように作られていって、他の人と同じようなものが届けばいいわけなので。
うんうん、
だからみんなこう右に習えとか、みんなが整列してるんだからあなたも整列しなさいとか、私が先生だから私の言うことを聞きなさいとか、教科書に書いていない答えは違いますよとか、
うん、
そんな感じだったかなと、まあ、そういったまあ弊害があって、まあ、自分らしく生きるっていうのが、まあ、しにくい感じになってきてしまったのかなっていうのを思うんですね。
うん、
でもまあ時代は流れてきてて、ある程度こう日本社会においては物が行き渡ってきたと思うんですね。
はい、
物が行き渡ってきて、今度はこう値段が下がってきて、
うん、
まあ、100均とかでも安かろう悪かろうではなくて、安いけど品質もいいみたいな状態になってきてるじゃないですか。
うん、すごいですよね。
すごいですよね。そう、マジでいいものがこう溢れてきてくると、今度はこう物ってそんなにいらないんじゃないかなっていう感覚にみんながなってきてて、
うん、
断捨離とか、
うんうんうん、
あのミニマリストとか、
そうですね、
そういったもの出てきますよね。物より思い出とか、
うん、
所有よりシェアとか、
うんうん、
なんかこう物質世界より精神世界みたいな風潮になってきてて、
うん、なってきてますね。
なってきてますよね。まあ、原点回帰っていうか、まあ、以前の江戸時代とか、あの明治維新とか、
うん、
その頃の日本の生き方がいけてたんじゃないかみたいな雰囲気も出始めてきてますよね。
うん、そうですね。
だからそうすると、まあこのあと未来が、まあさらに進んでいくと、よりこう所有よりもシェアっていう概念がもっと出てきて、移動に対する制限っていうのももっとなくなってきて、
うんうん、
お金の価値っていうのも減ってくると思うんですね。まあ、今もキャッシュレスとか推奨されてますよね。キャッシュレスとか仮想通貨とか、はい、まあ、国によってはベーシックインカムとか、
うんうん、
働かなくてもお金が振り込まれるとかですね。
はい、
そういった状態になってくると、こう、まあ、今までのこう仕事至上主義っていうんですかね、まあ、バリバリ働いて、まあ、家族のことは顧みず働いて出世していく人みたいなのがいたと思うんですけど、
うん、
そういったものがこうかっこ悪いっていうふうに思われてきて、もっとこうライフスタイルっていうんですかね、どうやって自分のこう一生の人生を味わって生きるかみたいなことに重きが置かれてきてますよね。
そうですね。
だからそこがまあ自分らしく生きるっていうことかなって思ってて、
うんうん、
まあ、一人一人がこう選べる、うん、余裕が出てきたことですよね。
うん、
言うとその、まあ、今までは物が足りなくてとか、生きるのが精一杯でとか大変だったわけですよね。
はい、
洗濯機がないと大変じゃないですか。
うん、
僕もアフリカに行った時、洗濯機がない生活を送ってたので。
あ、そうですね。
大変ですよね。井戸に水汲みって、その汲んできた水で、毎日の服を洗って、泡立たない石鹸で洗って、それを干してみたいな、
うんうん、
そこから仕事に行くみたいな、
うん、
そういうことをするとやっぱり時間がなくなってくるわけですよね。でも洗濯ができて全自動でとか、今乾燥するものも出てきたりとかしてますよね。うん、
はい、
ちょっとこう人生に余裕が出てきていると思うんですね。
うん、
だからこうみんなが、あ、自分らしく生きるって何なんだろうなって考えるようになってきてるかなって思うんですね。
そうですね。そっか、余裕からそういう考えが出てきたっていうのは納得ですね。とっても
前はきっと大変だったんですね。生き、うん、大変、育てていくのが大変。でもだんだんとそうじゃなくなってきている。そこまでこうがむしゃらに働かなくても生きていける時代になってきている。
うん、
だからこそこうしかめっ面しないで、自分らしく楽しく生きるってどういうことなのかなっていうのを考えた方がいいと思うんですけど、
うん、
そういったことを求められてきてなかったわけですよね。
うん、
特に今の30代40代50代とかっていうのは、
うんうん、
あの正解が用意されていて、いい大学を出てとか、いい会社に入ってとか、
うん、
テストでいい点数取りなさいみたいな、教えられ方をしてきたから、自分らしさを求められたことってのはあんまないと思うんですね。どちらかというと周りに迷惑をかけるなとか、列を乱すなとかって言われてきたと思うんですよ。
うんうん、
だから改めて自分らしさとか、自分らしく生きるって言われても逆に困っちゃうっていうか、
うん、
答えにくい大人が増えてきてるかなって思うんですね。
私もなんか自分の中で、自分らしく生きるってこういうことだなって漠然と出てきたとしても、それをじゃあこの現実にどうやって生かしていけばいいのかっていうのが分からなくて、 そういうところをよく真央さんに聞くんですよね。
うんうんうん、
そこがなんかとっても大事なとこかなと思っていて、
そうですね、そ
う
ですね、
まあ、
一つ目がまず自分らしく生きるっていうのはどういうことかっていうことを考えること、で二つ目がそれを現実のものにするためにどういう行動をしていけばいいのかっていうことを、まあ、知ったり教えてもらったりとか、まあ、行動しながら分かっていったりとかしていくことかなと思うんですね。
うん、そうですね。
まあ、みんな恐る恐るですよね。あんまり周りでそういうことしてる人がいないし、私はこうしたい、私はこういう人生を生きたいって胸を張って喋ってる人もあんまりいない中で、そんなことしていいのかなとか、っていうふうに思っちゃってると思うんで、まあそれはしていいと思うので、そういう世の中にどんどんなってきてるので、であれば早くスタートした方がいいと思うので、いいんですよとした上で、じゃあどういうふうにそれを現実のものにしていくかってことを、まあ各地僕も回ってますので、朝活会とかで聞いてもらってもいいと思いますし、現実する方法っていうのはいっぱいあるので、それを探っていって挑戦していってもらえればなというふうに思っています。
では、続いて質問コーナーです。
はい。
今日はですね、宇宙さんからいただいてまして、
宇宙さん。
はい、宇宙さんからいただいてまして、
宇宙ですか？宇宙さん。
宇宙さんです。
面白いですね。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。でこれ大きなテーマがあって、
はい、
愛とエゴについてなんですけれども、
宇宙らしいテーマ、
宇宙らしい深いテーマなんですけれども
はい、はい、
これ3つ質問いただいてます。
はい、3つ、はい
はい、で1つ目が愛とエゴの違いとは、
愛とエゴの違いとは、はい、
で2つ目が良いエゴと悪いエゴの違い、
良いエゴと悪いエゴの違い、
はいはい、で3つ目が自分の心に忠実に従うことと自分勝手でわがままなことの違い、
自分の心に忠実と自分勝手わがままの違い、はい、わかりました。
はい、
深い質問ですね。
深いですね。いい質問です。でも
いい質問ですね。ありがとうございます。
ありがとうございます。
いや難しいな。なんかこう、なんか愛を語るほどの人間ではないかな。
いやいやいや、
難しいなと思うんですけど、
難しいですね、
愛なんか語ってるべきじゃないと思う。
いやでも真央さんが愛を語るって相当ないと思うので、私はすごくちょっと楽しみにしてた
んです。あまり参考になるか分かんない。
いやいいと思います。
そうですね、愛とエゴの違い、愛とエゴの違い、まあ、エゴっていうのは、自我ですよね。自我、自分ですよね、自分。愛っていうのは、まあ、先ほどの話でいうところの自己愛、自分への愛っていうのもありますけど、一般的に言うと、まあ、どちら、まあ、誰かですかね、誰かとの関係っていうのが多いかなって思うので、だからここは一旦分かりやすく切り分けるとすると、まあ、もちろん被ってるんですけど、その自己愛っていう意味では被ってる部分があるんですけど、分かりやすく切り分けると、愛っていうのは対他の人への気持ちとか、優しさみたいなもので、エゴっていうのは対自分への気持ちみたいな考え方で分けていくと、理解しやすいんじゃないかなっていうふうに思うんですね。でその上で、じゃあいいエゴと悪いエゴどう違うかなんですが、エゴっていうのは、まあ、自分なので、まあ、日本語で言うとこうエゴってなんか自分勝手とか自己中って悪いイメージがあるかもしれませんけど、まあ、本当はエゴってまあ自分のことなんで大切にした方がいいと思うんですね。その中でまあいいエゴと悪いエゴ何が違うかっていうと、まあ、シンプルに言うと、まあ、他の人にどう影響を与えるか、他の人にどう影響を与えるかっていうのが大きなところかなと思ってて、他の人に悪い影響とか悪いあのイメージ、悪いダメージを与えてまでやる行動、自分勝手な行動っていうのは、悪いエゴに当たるのかなっていう気はするんですね。まあ、それでもやった方がいいエゴもあるとは思うんですけど、他の人に悪い影響を与えてでもやるべきエゴもあるかなと思うんですけども、まあ、その時にこう、なんですかね、周りの人に配慮できてるかどうかだと思うんですね。さっきの自分の3つ目ですかね、自分の心に忠実に従うことと自分勝手でわがままなことの違いは何かっていうと、自分の心に忠実に従うってことは自分勝手でわがままなことだと思うんですよ。別になんでこれ自体は悪くないと思うんですけど、まあ、その結果誰かに迷惑をかけるかどうかだと思うんですね。 別に迷惑をかけてはいけないっていうことではないと思うんですけど、
うん、
迷惑かけてることを認識した上でやるかどうかだと思うんですよ、
うん、
でやった上でじゃあ、それをどうケアしていくかっていうのが大事かなって思うんですね、
うん、
ちょっと脱線しちゃうかもしれないんですけども、
はい、
先日、僕の運営させてもらってるコミュニティスケッチライフアカデミーの SLA のメンバーの一人に、はい、とある映画をおすすめされたんですね。この映画、はい、真央さんよかったら見てくださいって言われて、
うん、
でその映画が、Into the Wild、 Into the Wild っていう映画なんですけど、
うんうん、
ワイルド、荒野ですね、荒野、荒れ果てた土地ですね、
うん、
に行きましょう、Into the Wild ってことで、どんな映画かっていうと、ちょっとネタバレも入っちゃうんですけど、いわゆる優等生がいて、
はい、
教育パパママで優等生でこう枠に押し付けられて育ってきたんですけども、それが耐えられなくて大学卒業して、飛び出るわけですね、
うん、
家から無断で飛び出て、Into the Wild なのでいろんな場所にこう、一人旅を始めちゃうわけですよ、
はい、
で最終的にはこうアラスカを目指してですね、自分でこう自給自足していくみたいな、そういう感じの映画だったんですね、
うん、
まさしくこう自分らしく生きるじゃないですか、
うん、
今までのそういった社会の常識とか親の概念とかそういったものを取っ払って自分らしく生きて自由に生きたいんだ、だから俺は一人で誰にもとらわれず何にもとらわれず自分の好きなように自然と同化して生きていくんだみたいな選択ですよね、
うん、
で別にこの選択を否定することはないと思うんですけど、エゴですよね、
うんうん、
ただその時に反対側では両親が悲しがってるっていう事実もあるわけですよね、
うん、
両親のことが嫌で、それで家出していくっていうことも背景としてあるんですけども、
うん、
その結果両親が泣いているっていう事実もあるわけじゃないですか、
うん、はい、
もともとはこの両親にこう、いじめられたとか嫌な、教育を受けてきたみたいなことで飛び出てるんですけども、
うん、
その両親を許すみたいな、ホギーブですよね、許していくっていうことが、愛だと思うんですね、
うんうん、
でちょっと最終的にその映画がどうなるかっていうと、かなりネタバレになってしまうんですけど、
うん、
結局最後主人公は一人でアラスカの土地で、人生を終えることになるんですけども、
うん、
その時に彼が書いた言葉が、幸せというのは、誰かと分かち合うことなんだと、
うんうん、
誰かとその時間をシェアすることなんだみたいな気づきを得るんですね、
うん、
つまり彼は自分らしく生きようと思って、社会とか世の中から離れて自分が追求する人生を送ろうとしたんですね、
はい、
その結果最終的に気づくことっていうのは、愛だったわけですよね、
うん、
誰かと生きるとか誰かと過ごすとか誰かと、何かを共有するシェアするっていうことなんですね、うん、だからなんかこう、ちょっと脱線してきてるんですけど愛とエゴっていうのは僕両方やっぱ必要かなと思ってて、
うん、
自分らしく生きるだけでは孤独になってしまったりとか、
うん、
誰かと生きづらくなってしまったりとか、
うん、
で愛っていうのは、誰かと協調して生きていくとか、
うんうん、
一緒に共生する、共に生きていくみたいな感覚だと思うので、
うん、
その両方のバランスかなって思うんですよね、
うんうんうん、
そのバランスをうまくどうやって取っていくのかっていうのが幸せに近づいていく方法なのかなと思ってて、僕が今コミュニティを運営してるのもやっぱりこう気の合う人たちと組んでいろんなことを挑戦したりとか、時間を分かち合ったりとかして、そういう時間がやっぱり楽しいわけですよね、
うん、
でそういうこのバランスをどう取るか、自分らしく生きながらどうやって愛、他の人と一緒に生きていくか、その時間をシェアするかっていうのが大事かなっていうふうに思うんですね、
うん、なるほど、
わかりますか、なんと
なく。
ただこの時に僕のこれ持論ですけど、順番としては、先にエゴがあっていいんじゃないかなと思うんですよ。
うん、
先にまず自立する、自分らしく生きるっていうことをしちゃう、
うんうんうん、
ことをした上で、
うん、
共生っていうんですかね、共に生きる、うんうん、愛っていうことを意識してバランスを取っていくっていうことをした方がいいかなと思ってて、
うんうん、
そうしないときっと、依存しちゃったりとか、
うん、
自分を見失ったりとかしちゃうんですね、
うんうん、
だからまずエゴを優先して自分の位置で立つと。でもこの時ちょっとですね、周りにきっと迷惑かけるんですよ、
うん、
迷惑かけたりとか寂しいって言われたりとかするんですよ、変わっちゃったねとか、 でもここで一回ひるむんじゃなくて、一回飛び出て自分の足で、立ってみる方がいいんじゃないかなと。でその上でちょっとしてから、愛を意識していく、ケアしていくっていうことをやるのがいいのかなって。
あ、なんかすごい分かります、それ。
なんかそのエゴと愛を同時にやろうと思うと結構難しいので、まずはエゴの部分を尖らせて、それで自立できるようになった上で、愛の部分でこう丸くしていくとか和らげていくっていうようなイメージを持てるといいんじゃないかなって。
自分をまずちゃんと満たしてから、
うん、
にっていうような感じですね、う
ん、さっきの映画の例で言うならば、まあ、結局主人公はアラスカで死んじゃうんですけども、うん、その前に両親のことを許してあげて、
うん、
戻って両親の場所に戻って、今までごめんとかありがとうっていう感謝の気持ちとかを伝えることができれば、
うん、
自分らしい人生を送りながらも愛に満ち溢れた人生っていうのができてきたんじゃないかなって僕は思うんですけどね。
うん、許すっていうのが、もう愛につながるっていうのもすごくわかりますね、うん、
ですよね。
うん、
あんまり僕は愛を語る人じゃない
いや、すごい貴重なお話でした。
そんな風に僕は思いました、その質問。
うん、すごく素敵ですね。
由美さんはどうですか？
なんか真央さんのおっしゃってることとほぼほぼ私も同じだなってすごい共感をしました、
はいはい、
で、この質問を聞いて感じたことっていうのが、もう愛っていうのはジャッジをせずにもありのままっていうイメージがあったんですよ、まあ、相手のことも、うん、相手のことも自分のことも思うこと、
うんうんうん、
エゴっていうのは、うん、まあ、どんなに相手のことを思っていたとしても、もしかしたらその今その人が必要ないこともあるわけじゃないですか、
うんうんうん、
で時にはそう何もしないことが愛だったりもするわけで、うんうんうん、見守ることが愛かもしれなくって、うん、まあ、自分の力でこう気づいたり乗り越えることが必要だったりもするので、うんうん、なのでこの何々にしてあげたいとか何々したいっていう自分の欲求がすごくこう前に出てる状態がエゴなのかなって私は感じたのと、あとわがままってまあ、自分だけがいい状態のことを言うのかなと思ったんですよね、うんうん、で心のままっていうのは、まあ、相手を変えようとせずに、まあ、自分の中にちゃんとした根っこがある状態で、
うんうんうん、
まあ、そこには時には寄り添うことがあったりとか、
うんうんうん、
調和をすることもあったりとか、うん、まあ、自分にも周りにもこれこそ愛がある状態なのかなって私は感じましたね、
うんうん、まあ、自分のこの木の幹みたいなものをしっかり育ててあげて、
うん、
それにこう栄養がしっかり行き渡ってて、
うんうん、
余裕があるっていうことが、
うん、
やっぱり愛にもつながってくるんじゃないかなって思うんですね、
うん、
許してあげるとか受け入れてあげるとか、
うんうん、
まあ、放っておいてあげるとかって、
うん、
自分に余裕がないとなかなかその選択肢って取れないと思うので、
そうですね、
うん、そういった余裕をまず自分の中で作るっていうことが愛につながるのかなっていう気がしますけどね。
うーん、そうですね、では愛とエゴについてだったんですけれども、とってもいいお話、はい、ありがとうございました。
あ、いえいえいえ、
宇宙さんも質問ありがとうございました。
ありがとうございます。
スケッチライフ、理想の未来を手に入れよう。最後まで聞いていただいてありがとうございます、今日は自分らしい人生を生きるがテーマだったんですけれども、どういう人生が自分にとって本当に幸せな人生だって心から言えるのか、でその答えっていうのは自分との対話を何度も何度も繰り返していく中でふっと出てくるものなのかなと感じました。この番組では皆さんからの質問や感想もお待ちしております。番組概要欄にあるメールアドレスまでお気軽にお寄せください。次回の放送も楽しみにしていてくださいね。それでは皆さんにとって素晴らしい一日となりますように。ナビゲーターの由美でした。